家老、かつた他の者計らいで、今は瀬沼家の婿養子となっている七十郎が、夜更けて本所下屋敷へやってきた。瀬沼家ではしきりにこれを拒んだが、お家のため命を捨てて忠義をいたした者の最後の願いじゃ。事情は知らぬが、是非にも聞き届けてやりたい。と頼母が七十郎をにらみつけた。七十郎は嫌々ながら下屋敷へ出向いた。重太夫が死んだので、近い将来には殿様の目も覚め、悪臣は次第に滅びるという見込みが立っているだけに、なおさら七十郎は後ろめたい気持ちであった。ただ間に合わぬのは明日に迫った律の処刑である。締まり書の牢号紙を隔てて律と七十郎が向かい合った。番人はすべて遠ざけられた。特別の計らいである。七十郎殿。律は格子の向こうからひたと七十郎を見つめ、あなた様はこの度私の振る舞いを何とご覧なされましたな？と聞いた。申すまでもない。お家のため、殿のため、あっぱれ注意の振る舞い。言いかけた七十郎の声を、律の笑い声が消した。七十郎はきょとんとしている。女には忠義も何もございませぬ。と律は言った。女には夫と子があればよろしいのでございます。4年前に私が叔母のもとへ参り、あなた様の子を産み落としましたること、お忘れではございますまいな。このことは私の亡夫と叔父叔母、それにあなた様のみが知っております。その他の家中の方々は、どなたもご存じなきこと。それはともかく。と、律は大きく息を吸い込み、私が渡辺重太夫を切った理由はただ一つ。あなた様の妻になり、あなた様の子を産むことを理不尽に退けられたからでございます。その恨みあればこそ、重太夫を殺しました。立派なご家来衆が何百人もおられながら、8年にわたって重太夫の悪行を放り捨てておかれるほど、男の方々の世界は生ぬるうございます。そのようなことに、私は心をかけていたのではございませぬ。ただ一つ、私の思うお方との縁組を打ち壊された恨みを込め、重太夫を切りました。父の看病という務めがなくば、私はもっと早う重太夫を殺しておりましたろう。一気に言った。七十郎は顔面蒼白となり、生唾を飲み込むばかりである。なれど、律は身を乗り出し、七十郎を見据え、なれど、私は重太夫よりもあなた様を憎んでおります。縁組を願い出たる時には、すでに私とあなた様は心も体も結び合わせておりました。そのことを父に打ち明けたればこそ、あなた様を婿にと父は願い出たのでございます。なれど、重太夫の手によって瀬沼様へのご養子が決まった時、あなた様は私に一言もなく、ただもう重太夫恐ろしさ、殿様を恐ろしさに身をすくませ、さっさと瀬沼様のお嬢様と夫婦になられました。
それは
お恨み申します。あなた様を生かしておくは、ただ生きてある我が子の父親であるということによって我慢をいたしたのでございます。 これだけのことを心に留めておかれたいと言い、その子はどこにいると聞く七十郎の問いには冷笑をもって報いたのみで、律は七十郎を追い返してしまった。翌朝になり、72歳の勝田頼母が安倍対馬守正成の前へ出て、律の余命を請うた。許さぬ！殿様が額に青筋を立て怒鳴った途端に、頼母老人は短刀を引き抜き、腹へ突き立てたのである。殿様は真っ青になった。医者が飛んできて頼母を解放した。これをきっかけに、頼母に従っていた高山義右衛門ほか忠義派の重臣たちが心を合わせ、対馬守に律の除名を迫った。もちろん律の遺書がこの時殿様の前に広げられたのである。形勢は逆転した。かつて渡辺繁太夫に与していた者どもは、声も出ないほどに忠義派の気勢が盛り上がってきたのである。こうなっては殿様も慌てざるを得ない。律の処刑をとどめるべく、江戸家老高山義右衛門が自ら馬を買って本所下屋敷へ駆けつけた。殿様からの除名の言葉を聞いた時、律は下屋敷庭の前に切腹の用意を仕掛けていたが、一旦お仕置きの命を受けた私を今更お助けになるなどとは、ご法を曲げることになりましょう。殿様はじめお重役方のお眼鏡違いのようにも聞こえまする。法と申すものはそのようなものであってはなりますまい。厳しい声で高山家老へ言い放った。あのおとなしやかであった吉村の娘がこれほどのことを言ってのけるのに、高山家老をはじめ立ち会う藩士たちは目を見張るばかりである。律の決意は変わらなかった。なるほど、渡辺繁太夫を殺した時には七十郎との婚儀を無理無体に邪魔された恨み一つを太刀先に込めていたのである。繁太夫の悪行を遺書にしておいたのは、どうせ死ぬなら少しでも無駄に死にたくないと思ったからだ。もしも七十郎と夫婦になっていたなら、律は亡夫の恨みをこらえ家庭を守り、夫と子への愛に浸りきっていたに違いない。だが繁太夫を殺して後に律の心が違ったものになってきたのである。これは守られるべくして守られなかった女一人のささやかな幸福を多くの男たちが見て見ぬふりをしたことへの怒りであった。自分が産み落とした子でさえ今はもう律のものではなくなっている。澄み切った青空の下で、律は白装束の腹をくつろげ、静かに短刀を取った。あ、待て！高山義右衛門が叫ぶ間もなく、律は力を込めて短刀を腹に突き刺し、キリキリと引き回した。見るも凄惨な光景となった。声もないどよめきが庭に立ち込めた。律は駆け寄った高山義右衛門に言った。法には道義が含まれてのうてはなりませぬ。人の道義あればこそ、人は法を信ずるのでござります。待て！手を差し伸べる高山家老を左手で突きのけ、律は短刀を喉に突き通し、血しぶきとともに伏し倒れた。